ポッドキャスト、ランラボ、わらあちとマフィトンと、皆さん、こんにちは、ケンタロウです、この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。まあ、ランニング好きの、私、ケンタロウがですね、まあ、年取ってもずっと、まあ、走っていきたいと考えてまして、まあ、今流行りの持続可能ないうやつですね、SDGs 的な言えて、SDGs 的なですね、そういうランニングを目指して、日々、サンダルランニングとか、マフェトン理論、それからファットアダプテーション、それから、BC エクササイズですね、なんかを、実践していると。まあ、その状況を、まあ、ブログ形式で、ポッドキャストでベラベラ喋ってると。そういう番組でございます。いつも聞いてくださってる方、ありがとうございます。で、初めての方、どうも、はじめまして。ですね、まあ、この番組、いつ頃からかですね、ドイツから収録してます。で、この、2021年の8月から、ドイツに駐在することになって、今はドイツの、ケルンというところで働いて、まあ、ドゥッセルドルフ、近くのドゥッセルドルフですね、車で1時間ぐらいのところに、住んでいるんですけども、まあ、そこで、走っていろいろやってます。でですね、まあ、ドイツは寒いです。まあ、前も言いましたけど、まあ、緯度がですね、まあ、北海道よりも北ということで、まあ、北海道より北やったら寒いかっていうとこもありますが、でもやっぱ寒いですね。はい。11月の中頃ぐらいから、まあ、一桁台、気温一桁台で、最近はもう、朝起きたら1度とか0度とかですね、最高気温も5度とか7度とか、はい。まあ、今日はね、ちょっとなんか曇りで雨っぽいんで、ちょっと暖かいんですけど、それでも7度ぐらいかな。はい、朝3度ぐらいでしたね。まあ寒いです。なのでちょっとサンダルランニングと歌いつつも、もう11月の途中ぐらいからずっとサンダルは履いてません。はい。足がキンキンに冷えるので、最近はあれですね、アルトラの、あれアルトラの何履いてたっけバーニッシュクロス、XC、クロスカントリーと、あとは、何履いてたっけエスカランタレース、エスカランテかなはい。エスカランテの、レーサー。ですかね。はい。それを履いて、走っております。いやー、やっぱアルトラはいいっすね。なんて言うんやろ。ゼロドロップでぺったんこなんで、まあ、サンダルほどの自由はないにしても、やっぱり、なんて言うんやろ、シューズに走らされてるっていう感じはしないので、そういうところがなんかアルトラ好きですね。あとは、サンダルの魅力って、足が常に自由な、ところがあるっていうのがすごい魅力なんですけど、アルトラのシューズも本当に幅広で中が広いので、ぎゅっと締め付ける感がなくて、そういうところは、まあ、サンダルほどじゃなくても、まあ、ちょっと近い。普通の他の靴に比べたら近いかなというのは感じてます。はい。というわけでね、ドイツ寒いんですよ。はい。で、多分日本のニュースで、ドイツ、すごいなんかコロナ広がってるっていうニュースも流れてるみたいで、皆さんいろいろ心配ね、うちの家族もそうですし、友人からもお前大丈夫なんかと、お声をいただくんですが、ま、そうですね、ケルンとかドゥッセルドルフにいる分で今んとこまだそこまでの危機感っていうのはなくて、どっちかっていうと東側とか南のミュンヘンから、まあ、そうですね、東の方、ベルリンとかの方がすごく今大変みたいですね。感染者増えてるみたいです。まあ、特にワクチン打ってへん人が、重症化しているっていうのがすごい増えてるみたいなのと、まあ、ワクチン接種率も多分日本が抜いたんちゃうかな。もう6割ぐらいしかないかな。だからまだ、打ちたくないという主義の方もいるみたいで、まあ、そういう人がかかってるというのと、あとは、何でしたっけ言いにくい。オミクロンっていう、また新型のね、南アフリカから の新型がどうたらこうたらっていうニュースを見ましたけど、あれの感染者も増えてきてるのかな、ちょっとちらほら出てきてるみたいで、あれはワクチン打って点もかかるとかなんかいろいろ言われてますけど、まあ、そういうこともあり、そうですね。まあ、僕、基本的に走ってる時のライン川沿いと、森、グラフェンベルグっていうところの森以外は、あとはもう車乗って会社来て、近所のアルディっていうスーパーで昼飯買って、で、あとはもう職場で仕事っていう感じで、ほぼほぼ行くとこ決まってんすよね。で、まあ、時々週末に家族と、ちょっと出かけますけど、なのであんまりこう、なんかドイツ住んでるけどドイツのことあんまりよく分かってないみたいな生活感ないというか、てか生活感しかないのか。うん。なんですよね。なんで、まあ、職場はまあ一応マスクつけて仕事してるし、うん。今のところ在宅勤務っていうのは、週に1日だけ、それも別に、コロナやからっていうのではなくて、業務の都合で夜遅なるからもう在宅で仕事してるって感じですね。はい。ただ、まあ、ドイツの法律で、まあ、在宅勤務を推奨するというふうになってきたので、まあ、希望すれば在宅もできるんですけど、まあ、今のとこね、こっち来た方が仕事しやすい、はかどるんで、はい。まあまあまあ、そんな感じのドイツでございます。で、まあ、よっしゃいいのに、クリスマスマーケットとか、ね、今年は去年できへんかったから、開催してるんですよね。ついこの間まで、10月ぐらいまでドイツもすごい、もう、感染者減ってたんで、まあ今の多分日本みたいな状況だったと思うんですけど、それが急に11月入ってガーって急増してきて、もう過去最高とかなってきてるので、うん、それでクリスマスマーケットよっしゃいいのに、まあ僕もちょっと写真撮りがてら家族と行きましたけど、まあ怖いんでグリューワインいっぱい飲んで帰ってきましたけど、みんなずっとそこで飲んで喋ってやってるから、まあ、いくらマーケットのね、クリスマスマーケットの入り口で、2G って言って、ワクチンを打ったか、もしくは、コロナからの回復者かっていうのの、証明を、まあ、アプリがあるんで、それを見せて、はい。それで OK の人だけ中入れるんですけど、まあね、そうない言うても、やらんかったらええんちゃうかなと思いますけど、まあ、言っといて、それ言うのもなんですが、まあ、ドイツそんな感じで、ちょっと今コロナ怖いですね。周りのオーストリアとかも増えてるみたいで、はい。まあ、なるべくもう、あんまね、人多いとこは行かんとこうと思ってます。はい。まあ、そんな感じの、ドイツコロナ事情です。なんで僕元気ですよ。はい。皆さん心配してくれてありがとうございます。全然最近更新してないんで、1ヶ月ぐらい更新遅れてるので、大丈夫かみたいなお声もいただきますが、元気です。で、前回マフェトンレポートということで、まあマフェトンの最近どんなトレーニングしてるかっていう話したんですけど、まあその中でも紹介した MAF テストですね。はい。今月も、あ、今月が11月も元気にやりました。前回23回目が、前回放送、配信した11月の初めぐらいにやったんですね。はい。それが23回目が、14分30秒。ね。キロあたり4分49ですね。3キロのタイムトライアルを、最大酸素エアロビック、最大エアロビック心拍数以内で行うというのが、まあ、なんだ、あれです。MAF テストですね。僕はそれを3キロのタイムトライアルでやってます。で、まあ、24回目ですね。24回目を、ちょうどいつやったのかな ?11 月の10日ぐらいかな、ちょっと今ストラーバーを見てるんですけど、まあまあよかった。僕のストラーバーもリンク貼ってるんで見てください。ストラーバーって言わへんの、ストラバっていうの、わからんけど、はい。あ、10日ですね。11月10日に、24回目やってまして、この時は、14分08で、4分40、キロあたり4分41、23回目から、格段に、やった20秒も、はい、アップ、アップ手が早くなってますけれども、 その後、25回目を25日にやったんですね。11月25日に25回目やりました。でこれは14分12秒ということで、まあ、24回目から4秒遅れ、まあ、大して変わらないですね。1キロあたり4分43という、ことで3キロのタイムトライアルをやりました。はい、26回目は来週やるつもりです。まあ、大体2週間に1回やってます。で本当に前の時もなんか言い訳がましく言いましたけど、あのドイツに来る前に、まあ、引っ越しとかですね、業務の引き継ぎとかなんやかんや、何あの手続きとかで、なかなかトレーニングはできず、めっちゃパフォーマンス下がってたんですけど、ここに来てようやくそうですね、トレーニングもでやれるようになってきたかなっていうとこですね。11月も結構走れてたので、うん。だいたい300手前ぐらいかな、290ぐらいは走ったと思いますね。はい。で、まあ最近トレーニングできてるので、まあ MF テストの結果も上向いてきたという感じです。はい。では、これオープニングなんで、最近のことを喋ってますけれども、今日もよかったら最後まで聞いてください。では、よろしくお願いします。はい。では、今日のメインコンテンツといいますか、トピックに行きましょう。今回のトピックはですね、今更ながらズイフトを始めてみたということで、ズイフトをついに始めてみました。はい。で、まあ、今日はそのことについて、まあ、その、導入の、なんかいろいろドタバタとか、それから導入やってみてですね、ズイフトやってみてどんな感じかっていうのを、話していきたいと思います。はい。で、どうですか皆さん、ズイフトやってはります？ズイフト知らない人ももしかしたらいるかもしれないんですけども、あれですね、バーチャルでロードバイクとかランニングをすることができる、まあ、なんていうの、ゲームみたいな、はい、ものなんですけど、なんか、イメージはゲーセンの、なんか、ゲームみたいなのをイメージしてもらったらいいんですけど、自転車こいだら、パソコンとかスマホとかタブレットの画面の中で、自転車乗ってる自分が、のアバターみたいなのが、自転車こいで、そのコースをどんどん進んでいくと。はい。昔、なんかファミコンとかであった、なんやろ、なんかありましたよね。ジョイスティックとか使ってやる、オリンピックのゲームみたいなのありましたけど、はい。まあ、あんな感じです。はい。あんな感じ。わかる？はい。まあ、マリオカートとかの、自転車版みたいな感じです。はい。で、これ面白いのが、ローラーと連動していて、ロードバイクの場合はね。はい。で、ランニングの場合は、なんかランニングマシンと、トレッドミルかな？トレッドミル、ランニングマシンですね。と連動して、スピードとかに応じて、なんていうの、ゲームでいいか、はい。が進んでいくと、はい。いうものなんですが、僕はまあ自転車をやってます。はい。で、このズイフトなんですが、まあ会員になって、まあ初め1ヶ月は無料かなんか、1週間だったかな。なんかトライアルがあるんですけど、その後はまあ、月、いくらなんやろ。1400円ぐらいかな。ちょっと10ユーロとかで払ってるからちょっとよくわかんないですけど、こっちユーロ払いなんであれなんですけど、日本円で多分1400円とかね、まあ、今流行りのサブスクですよね。月払いで、楽しめるというものです。はい。で、そのローラー台っていうのが、まあ、普通自転車にこうね、くっつけて、タイヤを設置してやるのと、あとは、後輪外して、チェーンをそのままローラー台に、接続する、ダイレクト方式っていうのと2つあるんですけども、まあ、僕はダイレクト方式のやつでやっています。 まあ、ともあれ、ズイフト始めました。で、なんで始めたんかっていうとですね、さっきのオープニングでも言いましたけど、寒いから。はい。もうこれにつきます。日本やったら、なんぼ寒うても、冬場、よっぽどじゃない限り、まあ、僕大阪住んでたんで、大阪やったらサンダルで走れてたんですよね。はい。それが、まあ、こっちはもうだいぶ寒いので、サンダルはちょっときついし、で、朝もね、今のところ大丈夫ですけど、まあ、雪とか降る時もあるらしいし、まあ、雨が多いんですよね、冬場。はい。で、雨は降るわ、ライン川沿いは風強いわ、でもなんかとても走る気になれない日とかもあるので、そういう時はもう、思い切って、自転車にしようと。はい。言うても外で乗るんじゃなくて、部屋でズイフト。あったかい部屋ですね。盛大に自転車こいで汗かこうやないかと。そういうふうに思ったわけです。はい。それでズイフトを始めてみました。で、まあ、あとはね、日本住んでた時と違って、今ドイツの、ドゥッセルドルフの、借りてるアパート、部屋広いんですよ。まあ、ドイツ基本的に一部屋ずつ広いんですけど、まあ、家族でですね、住んでるアパートの僕の部屋が、まあ、在宅勤務もできるように、ちょっと広めの部屋を自分の部屋にしているので、はい、広くて。でも自転車置いても全然問題ないし、はい、なんなら自転車何台、5、6台置いても問題ないくらい、はい、の広さなので、まあ、じゃあいいかと。で、あとは、まあ、しっかりしてるんですよね、建物が。なので、まあ、ご近所にも迷惑かけへんやろうと。はい。ちょっと日本やと怖いですけどね。ローラーの音とかでウェーンになったら、近所迷惑で怒られるとかありそうですけど、まあ、あれだと大丈夫だと思いますね。はい。まあ、壁も厚いっていうのもありますし、はい。で、買いました。まずは、まあ、ズイフト始めるにあたって何が必要かっていうと、まあ、まあ、もちろん自転車ですよね、ロードバイクが必要ということで、ロードバイクを買おうと思っていろいろ探したんですけど、これ困ったんがね、今コロナで部品が入ってけえへんとかなんとかで、まあ、自転車屋さん行ってもないんですよ、バイクが。なんて言うやろ、もうできてる既製品の自転車がなかなかなくて、しかも、この国で、僕さっき言うたシューズの話もしましたけど、アルトラのね、エスカランテレーサー履いてますけど、これも、職場の近所のランニングショップ行ったら、サイズがなくて、僕 26.5 か26なんですけど、まあ、41とか 41.5 なんですね、こっちのサイズで。ほんで、お兄さんにないのって言ったら、もうないな、これ女子のでいいとか言われて、ちょっと41とかね、ないよ基本とか言われたんですよね。で、まあそう言われて、こう、まあ、周りの人間の足見たら、まあ店の兄ちゃんの足も、他のね、お客さんの足も、まあでかいんですよ。それはないわな、と。はい。で、まあ結局アマゾンだかな、ちゃうな。オンラインショップで、はい。のランニングショップのオンラインショップで、一足だけ残ってたやつを買ったんですけど、まあ靴も、ね、さることながら、自転車もですね、僕のサイズ53インチかなっていうのが、なかなか、これもそんなね、日本やったら173センチの身長低い方ではないと思うんですけど、まあ、高くもないけど、まあ、普通っすよね。でもこっちだと結構みんなでかいんで、53もなかなかないということで、で、まあ、それはもうサイズだけじゃなくて、部品がないから、自転車がなかなかないんですよ。で、ほんまは、ジャイアントとかのね、台湾製品とかで安いのでいいかなとか思ってますけど、ジャイアントなんてもう、自転車今ありませんとか言われて、はい。で、仕方なくいろいろ探したら、ドイツは、まあ、いろいろ、ドイツも自転車の有名なブランドがいっぱいあって、キャニオンとかですね、キューブとかあるんですけど、まあ中でもちょっとこう、お手頃値段のキューブを僕は、買おうかなと思ってネットで、調べたら、もうね、店にないからネットで、うん、 そう、取り寄せるしかないんですよね。だからもう市場とかできない。で、近所に自転車屋さんのある、あ、じゃあ近所の自転車屋さんのオンラインショップで、キューブのアテインレース2022、まあ、あれですね、新しい、2022年度版の新しい、車種の、自転車買ったんですけど、はい。で、まあ、これ選んだ理由が、まあ、ぶっちゃけ、あれですね、ボディのフレームの色が、はい、大好きなスカイブルーのがあったからっていうのと、かっこよかったから。本当はもうちょっとね、まあ、これ1000ユーロぐらいだったんですけど、もうちょっとお金出せば、まあ、もうちょっと、なんやろ、コンポーネントとか、性能、まあ、機能の高いやつを変えたんですけど、まあ、どうせそこまでね、いいかなということで、まあ、この、どうせだ、見た目重視で、はい。まあ、大事じゃないですか。あんまりね、見た目がいけてへん自転車って、好んで乗ろうとは思えないので、まあ、僕はそういう性格なので、はい。これにしました。まあ、お値段も、まあ、自分の考えてた予算1000ユーロぐらいっていうので、ちょうどよかったので、これにしました。で、まあ、コンポはシマノの、ティアグラですね。はい。まあ、一切ティアグラでも十分、の10速ですね。ほんま11速はよかったんやけど、まあ、ちょっと10速しかないということで、10速にしたんです。はい。で、まあね、まあ、欲を言えば、フレームは、カーボンで、とか、思いますけど、まあ、アルミにしましたね。でも何が違うかというと、カーボンの方がちょっと軽いっていうのと、乗り心地、長時間乗ってた乗り心地がいいらしいんですが、まあ、自分は基本はランニングのためにトレーニングの一環で、ロードバイク買うので、まあ、そんななんかバイクにお金かけるのもバカらしいなと思い、はい、妥協しました。あとはコンポは本当はまあ105シマノの105ぐらい以上が良かったんですね。だけど、まあ、まあ言うたら105もアルテグラもディア、ドライエースか、ドライエースもまあ、ぶっちゃけ、そんなに、なんていうんですかね、大きな変化はない。ただ、軽さであるとか、切り替えのスムーズさっていうところで、ね、自転車好きな人にはほんまにアホかと怒られそうですけど、まあ、素人からしたらそんな大して変わんないですよね。ただ、切り替えの速さとか、スムーズさっていう意味ではやっぱり、アルティグラ、ドライエースの方がいいんですけど、まあ、105、あれは十分。はい。まあ、ただちょっとそこまで上げると、お値段が 1.5 倍から2倍ぐらいになるので、まあ、今回は、はい、ティアグラの、ティアグラにしました。まあ、日本で乗ってたのが空なんで、その下の空なんで、島なのね。はい。まあ、空よりはいいやんっていう、比較して、今回はティアグラにしたと。で、自転車は持って帰るのかと言われると、持って帰りたいけど、持って帰ると、日通さんのお引っ越しで船便で10万円ぐらいかかるんで、今回もそういう意味で、なんか、運ぶのに10万円って、ね、買やええやんって、それやったらって、買って売ればいいやんっていうことになり、まあ、今回も、帰るときに、売って帰ればいいかなと思ってます。で、日本には今まで乗ってた空の、はい、自転車置いてるんで、まあ、帰ったらそれ乗ったらいいかなと思ってます。はい。で、ロードバイクは、まあ、基本冬場は、買って速攻ね、外乗らんと、ローラー台につないだんですけど、まあ、こっちは夏は夜が長いので、ずっと9時ぐらいまで明るいから、まあ通勤用にしようかなと思ってて、まあ春 5月かな、5月か6月次ぐらいから気持ちのいい季節になるので、まあ9月ぐらいにかけては、まあ今は自動車通勤ですけど、それを自転車通勤に変えたら、トレーニングにもなっていいかなと考えています。まあそんなこんなで、はい、自転車買いました。 で、まあ、自転車もね、だからもう、そのネットで買ったから、まあ、ちょっとお店行って、なんとなく近い車種の、まだ残ってるやつの、めっちゃでかいサイズのやつを、見たり、またいだりして、雰囲気つかんで買ったんですけど、まあ、賭けですよね。もう今はもう、ほぼ、ドイツ製であっても、結局、部品は台湾とか日本から取り寄せてるので、中国とかね。だから、やっぱ、ないんですよ。で、まあ、限られるけど、ネットで、まだ在庫があるやつを、探して買うと。まあ、そんな状況です。で、次に、まあ、Zwift やろうと思ったら、ローラー台が必要になるので、ローラー台を探しました。いろいろ考えたんですけど、まあ、和風とかね、有名ですよね。欲しかったんですけど、ただやっぱあれ高い。で、どうせやんねやったら、タイヤを、つける、方式ではなく、タイヤ外して、もうチェーンつけるダイレクトドライブがいいなと思ってたので、まあ、予算内で買えるダイレクトドライブの、ローラー台を、ね、しかもそれがスマートローラーじゃないと、まあ、せっかくね、ダイレクトドライブやのに、良さが活かせないので、スマートローラー。スマートローラー何かというと、自分で負荷を、ローラーの負荷を変えるのではなく、Zwift とか、そういうエリートとかのトレーニングのアプリがあるんですけど、その中で、例えばこう、斜度があるところとかだと急に重さが変わったりするんですよね。で、そういうコースに応じて、ゲームの中のコースに応じて負荷が変わるっていう、よりなんか実際の外で乗るのにのなんか環境に近いっていう、そういう状況につくを作れるということで、スマートローラーを探しました。で、いろいろ考えて探した結果、エリート、ね、これも有名な会社ですけど、エリートの、まあ、ローラー台にしようということで、いろいろ、調べてみて、で、まあね、今最近ブラックフライデーかなっていうののセールもあり、安くなってるんですよね。セールとかで安くなってたので、そのあたりを探してみたら、なんと、エリートのスマートローラーの上位機種のディレクトっていうのが、ディレクト X やったかな？なんか名前忘れましたけど、400ユーロぐらいで出てたんですよ。もう格安なんですよ。これ半額ぐらいなんですよ。めっちゃいいやんと思って、それ Amazon に出てて、買い物カゴに入れて、あとはもうポチってするだけやったんですけど、その日ちょっと仕事やったんで、仕事行ったんですよね。で、仕事行ってて、昼休みに見たら、もう、全部売れてて、せっかく見つけたのに、一瞬でなくなっちゃったっていうか、もう3時間ぐらいでなくなっちゃったみたいな。で、ショックで、うわ、どうしよう、あれへんと思って、昼休みに、ぼーっと、ネットで探したら、430ぐらいですかね。ちょっと高いけどっていうので、あったんですよ。ネットでね、他の。で、ああ、これいいやんと思って、買い物カゴ入れて買おうとしたら、クレジットカードが利用できません。別に僕のクレジットカードの問題ではなく、クレジットカード払いができませんって出て、お金を先に振り込んだら、早く送れます、みたいな表示が出て、それ全部あれですよ。ドイツ語で出るので、Google 翻訳かけながら見てたんですけど、で、と思って、ちょっとあまりにもなんかそんな見たことないし、サイトの作りもなんか怪しいんですよ。リンクボタンを押しても飛ばんかったりして、これはなんか嫌な予感がして、もうその時はカゴにだけ入れたけど、結局買わずに、そのまま仕事に戻ったんですよ。で、夜家帰って、その、オンラインサイトについて Google で調べたり、サーチしたりとかしてみたら、引っかからないんですよ。店の名前入れて。おかしいなぁと思って。ほんで、なんかいろいろそこの店のサイトとかメールアドレスとかを Google に入れたら、出てきたサイトに、これはフェイクサイトだから気をつけろみたいなドイツ語で、 つい最近買った人が上げてて、キャプチャー付きで。で、と思って、もう買うのやめました。はい。危なかった。なんか、そのドイツ語を Google 翻訳して読んでみたところによると、すごい安かったから、喜んで買ったら、商品がいつまで経っても届かないんだ。で、乗ってたところに電話したら電話かからへん、そんな電話番号ないとか言われるし、で、書いてる住所も調べたけど、そんなとこにそんな会社はないと言われて、結局お金だけ取られたみたいなこと書いてて、詐欺やんと思って、はい。もうそういうの書いててくれてありがとうと思って買わなかったんですね。はい。で、そうこうしてるうちに、もうちょっと高いんですけど、450、60かな。で、はい。ディレクトではないけど、一個下の、機種のスイートですね。はい。エリートスイートっていうのが、売ってて、これでいいやと思って、もう買いました。はい。で、これも十分、スマートローラーとしては十分な、機能があるので、回転数とかね。はい。まあ、パワーメーターはちょっと誤差がある。ちょっと誤差、プラマイ 2.5% かなんか誤差あるらしいんですけど、まあまあ言うてもそんなそこまでこだわらへんし、で、あとは回転数とか、スピードですね。もうで、わかるので、十分かなということで今やってます。買って1週間ぐらいですけどね、4回ぐらいやって、大満足の品で、トレーニングをしています。では、とりあえず前半ここまでで、後半はスイートですね、ズイフトを使ったトレーニングについて喋っていきます。ここでちょっと CM です。まあもう以前からですね、このポッドキャストのランラボ、わらうちとマフェトンとではですね、CM を勝手にやってます。で、勝手にというのはどういうことかというと、まあ、誰かに協賛してもらってるとかではなく、勝手に自分の親父の、やってる、佃煮屋、昆布屋ですね。大阪で駒川あずま屋という昆布屋をやってるんですけど、その店を応援しようという、そういう企画でございます。で、もう日本もね、どこでも一緒なんですけど、日本もドイツもどこでも、もう12月ということで、師走ですよ。で、もう今年も終わりなんですけれども、はい、12月、今年もお世話になったあの人へ、そして今年もよく頑張った自分や家族に、お歳暮を送りませんか。というわけで、まだお歳暮ね、買ってへんぞという方、ね、お歳暮何しようかなと悩んではる方、ぜひ、そんな何も考えてんよっていう人もね、ぜひ、大阪は駒川東屋の、お昆布をお歳暮に送ってみてはいかがでしょうか。まあ、おすすめは、だし昆布ですね、ラウスとかですね、出てきれへん。ラウス昆布が一番美味しいんですけど、だし昆布、スーパーで買うのとは全然違います。うちのですね、同僚の60過ぎた先輩が前にうちのだし昆布買うてくれましてですね、まあ、大阪の方じゃないんですけども、島根だったかな。はい。そのうちの昆布で鍋をやったらばですよ。もう、あんなに、ね、3センチ四方ぐらいで、ケンダロウに言われた通り3センチ四方ぐらいで十分っすよって言われて、ハサミで切って、鍋で入れた昆布が、なんと、2倍ぐらいに大きくなってるではないかと。その先輩のおっしゃるのは、ね、初めて知ったやろ、昆布ってこんな大きなんねんなと。そして、分厚なって、それそのままポン酢つけて食べたけど、めちゃくちゃ美味しかったよって言ってくれはりまして、はい。そうなんですよ。昆布屋の昆布、買ってみてください。ほんまにええ出汁出ますし、大きなって、それもおかずとして食べられます。ちょっとわさびつけて ね、わさび醤油で食べるもよし、ポン酢で食べるもよし、はい、うちの息子はもう大好物なんで、昆布は取り合いです。というわけで、だし昆布もありますし、あとは新物ですね。以前からご紹介しているちりめん山椒、松茸昆布、それから、松葉ですね、塩吹昆布、細切りにした松葉の、松葉のように、松の葉のようにですね、細切りにした塩昆布などもございます。ご飯のお供にぴったりです。特に、年末年始はね、まあ、結構皆さん、いいもん食べて、脂っこいもんとかカロリーの高いもの食べると思います。その合間に、白いご飯、ね、その白いご飯でちょっとお腹を休めようというとき、お粥でお腹を休めようというときに、うちの昆布、佃煮をのっけて、ね、あずま屋の佃煮をのっけて、サラサラサラとお茶漬けにするなり、お粥、それともご飯でそのまま食べるなり、ね、してもらうと、すごくご満足いただけると思います。おすすめです。はい。大阪は駒川あずま屋のお昆布をぜひ、ね、お歳暮、もしくはご自分へのご褒美にお使いください。お願いします。では後半なんですけども、いや、これなんか今回サクッと終わろうと思ったのに長なってきましたね。すいません、いつもだらだらと。今回はですね、今回はってか後半は、実際ズイフト使ってどんなトレーニングができるのかということなんですけど、まあ、ズイフトにはワークアウトメニューっていうのがあって、1000以上のワークアウトのメニューが用意されています。はい。で、それを選んでですね、でそれも面白いんですよ。インターバルみたいな感じで、1分250ワットで回転数100ぐらいでガーってこいで、で、ちょっとレストして、3分、緩めてこいで、また1分強めで回転数上げろとか、そういうトレーニングメニューがいっぱいあるんですよね。はい。で、コースも、なんかニューヨークであったりとか、どっかの島であったりとか、すごい多彩なので、飽きることがない。はい。ただまあ、ズイフトの画面だけ見ながらずっと声出てもあれなんで、まあ僕は音楽聴きながら、とか、ポッドキャスト聴きながらやってますけども、すごい、なんていうんですかね、実際に自分が自転車乗ってるの、乗ってるとか、まあ、そこの、なんかゲーム感覚でそこに没入できるようなバーチャルライドができるので、すごく面白いなと思ってます。で、僕自体はまだ、4、5回しか乗ってないので、5コースぐらいしかやってないけど、本当にいろんな、ワークアウトメニューがあるので、そういうのをいろいろやっていきたいなというのがあります。で、乗ってて、いろんなデータが見れるんですよね。で、今の自分のパフォーマンスを画面で見ながら、今スピード、キロ何キロで、時速何キロで走ってて、回転数いくらで、パワーはいくらで漕いでると。パワーっていうのは、こう、強くガーンと漕ぐと、パワー上がるし、まあ、だから坂道上がるときの漕ぎ方ですよね。とか、ダッシュするときの漕ぎ方。でも、こう、あんま近いレーンと軽く漕いでるだけだと、パワー弱いと。そういうのを、ローラー台が、検知して、ゲームに反映していくと。で、まあ、なので、そのメニューに合わせて、メニューが、Zwiftのメニューを頑張れ!言うときはめちゃくちゃ頑張ると。で、早こげ!言うときは早こぐと。でも逆に、ゆっくりこげ!というときはちょっとゆっくりこいで、インターバル入れたりとかして、トレーニングをしていくっていう感じです。で、まあ、見れるのは、その時の、心拍数とか、消費カロリー、それから走行時間とか、速度。で、あとはパワーですね。なんかが見られます。で、特に、やってて、これは面白いなというのが、ワークアウトメニューをこなしていくと、まあ、あれですよ、みんなの大好きなゲームといえば、ドラクエみたいなですね。レベルが上がるんですよね。 はい。今、ちなみに僕はまだレベルたった4なんですけども、レベルが上がるっていうのが、またこう、ハマらせる要素でもあって、そのレベルを、ただ上げていくだけだと、まあなんか嬉しいだけなんですけど、レベルが上がると、今度はアイテムがもらえる。さっきバーチャルの中でアバター、自分のアバターが自転車こいで走ってるんですって言いましたけど、そのアバターに乗らせる自転車の、色とか、どんな、フレームにするかとかいうのも、レベルが上がると選択肢が増えて、自分の好きなのを選べるんですよね。まあ、だから、いわゆるドラクエと一緒ですよ。もう、お金貯めたら、とか、レベル上げたら、装備がどんどん良くなっていくみたいな。技も増えていくみたいな。まあ、特に技はないんですけど、はい。ヘルメットもね、いろんな種類のヘルメットが、選べるようになるとか、僕やとレベル4になってサングラスをかけれるようになりましたね。今まではサングラスなしで眩しいとか走ってましたけど、はい。というような、ちょっとこう、ゲーム要素で、ハマらせるっていうところがすごくあって、面白いですね。で、あとは、これ僕はやんのかな、わかんないけど、知り合いとかと、もう、時間合わせて、グループライドを、できると。まあ、こんなんバーチャルのもうなんか、ね、醍醐味ですよね。普通の世界でも、リアルの世界でも、例えばランニングなんかでも、で、10時に六甲山のあしあがの駅集合ね、みたいな感じで、で、トレランやるとかあるじゃないですか。そんな感じで、で、何時にここで、集まって、って言ってバーチャルの世界で一緒に集まって自転車一緒に漕ぐんですよ。そういうことができる。はい。まあね、ちょっとね、仲間がいないならですけど、一回やってみたいなと思いますが、まあ、それはまあ時間合わせなきゃいけないっていうのはあるんですが、でも逆に言うと僕、ドイツから日本のね、友達と一緒に乗ったりとか、いうこともできるわけです。はい。で、あとは、イベントですね、レースが各地で開催されてて、それにバーチャルで参加できると。でこれはもう、さっき言ったような、なんか、何キロで焦げとか、回転数上げるとかいうワークアウトメニューではなくて、もう本当のレースみたいに自分のペースで、漕いで、人を抜いたり、抜かれたり、はい、休憩したりとかですね、潰れたりとかわからんけど、はい、というのを、まあ、バーチャルの世界でできるっていうのが、すごく面白いところです。と、まあ、ここまでは、なんか、ズイフトっておもろいよっていう話をしてましたが、じゃあ、まあ、ランニングするにあたってなぜズイフトを取り入れるのかっていうと、まあ、クロストレーニングの一環っていうのがまず一つですね。まあ、寒いので外走れないけど、運動はしたいということで、じゃあ何ができるかって考えたら、まあ、ちょっとコロナも広がっているのでプール行くも怖いし、じゃあ家で自転車こぐっていうのであればコロナって心配もないし、同じく有酸素なので、有酸素トレーニングなので、心肺機能も鍛えられる。で、まあ、あとは、走り込んでて疲れてる時なんかでも、自転車だと体重かけずにトレーニングできるので、膝とか足首への負担なしに、まあ、疲労抜きも込め、目的とか、あとは違う意味の、ちょっと強めに漕いで、筋力トレーニングですね。まあ、ランでは使わないような、普段使わないような筋力を使うとか、いうようなトレーニングとしてもできる。そういうところを、目的として考えています。あとは、回転数ですよね。回転数をちょっと多めにトレーニングすることによって、走る時の、足の回転、はい。これを早くできるのではと考えています。まあ自分も実際に20年ぐらい前に大学でトライアスロンやってた時に自転車やってたんですが、やっぱり走るのにもすごいいい影響があるんですよね。でそういう ところもトレーニングの、まあ、効果として狙ってます。あとは自転車だと心拍数ほんま上がんないですよ。汗ダクダクかいて結構ハーハー言ってるつもりやのに心拍数見たらたった120とかね。今、一週間やってみて、心拍数を、そのマフェトンのエロビック心拍数内に、とても僕の場合128から138ぐらいに上げるのがめっちゃ難しくて、 メイントレーニングやってても128いくかな、いかんかなぐらいなんですよね。はい。なので、ここの辺をもっとこう追い込んで、やるべく心拍数まで高めながら、まあ30分、40分、1時間、自転車こげるようにしていきたいなと思ってます。まあ、ちょっとまだ帰ってすぐなので、そこまでまだやり込めてないんですけど、そういったところを狙って、マフェトントレーニングとしても使いたいなと思ってます。それをすることによって、心肺機能の強化にもつながるだろうし、あとはまあ、さっきも言った筋力強化という意味で、まあ、筋トレではなくて、自転車の筋肉にはなるけど、うん、強化できるんじゃないかなっていう、そこがまたどういった効果が出るのかっていうのも楽しみにしてるところです。あとは、トレーニングの方法として、今ちょっと冬場やから、ちょっと難しいんですけど、まあ、ブリックトレーニングっていうのがあって、ブリックってレンガですよね。なんでこのブリックトレーニングっていうのかよくわかんないですけど、レンガを積むみたいになっているのか、レンガのように、足が重くなるからなのかよくわかんないですけど、これってトライアスロンやってる人はよく知ってると思うんですけど、トライアスロンってスイムやって、バイクやって、ランなんですよね。で、それを、スイムの後にいきなりバイク乗るとか、バイクの後にランやると、普段だと普通に走れるのが、バイクの後のランって、なんか、走ってんのに地面に足ついてへんみたいな、なんか地に足がついてへんような感じで、全然走れないんですよ。っていうのはもうバイクですごい、勢いで回転数上げて、自転車こいでて、いきなり、なんか、なんていうかな、無重力状態からいきなり重力、ボーンって、はい、地面に置かれるみたいな感じで走るので、すごい走りにくいんですけど、あえてそこを狙ったトレーニングで、バイクで追い込んだ後に、ランニングをすると。これ僕も大学時代、トライアスロンやってた時によくやってたんですけど、かなり効果が、はい、ランのトレーニングとしても効果が高いので、スピードもつきますし、何よりも心肺機能とか筋力がつくので、同じ1時間走るんやったら、ただ1時間走るだけよりも30分自転車こいで30分走るとか、1時間自転車こいで30分走るとか、そういうことした方が、効果は、高くなるんじゃないかなと。てか高くなります。これは学生時代に自分が実際やってみて経験しているので、はい。で、まあ冬場でも、そうですね、休みの日とかやったら時間あるんで、自転車こいでから、さっと汗拭いて着替えて、で、外に走りに行くっていうのもやれたらいいなと思ってますし、まあ、これからですね。まああとはあれかな、夏場、通勤なん、ちょうどね、家から職場まで40キロなんで、43キロか。なんで、自転車で行って、まあ、大阪の時もやってますけどね、自転車で行って、で、職場に自転車を置いて走りに行くと。いうのができるので、まあ、そういう風なトレーニングで、できたらいいなと思ってます。はい。というわけで今回は、まあ、ズイフトを始めてみたよっていう、まだ始めたとこなんで、なかなかまだどんな効果が出たとか、こんな効果を狙ってるっていう話はできたんですけど、まあ、どうなるかはちょっとこれから、はい、おいおい、レポートしていけたらなと思います。ではでは、今回の、メイントピックはここまでです。力言葉のコーナーです。このコーナーは走ってるとき、疲れてもうやめようかなと心が折れて思ったときにグーグイッとですね、背中を押してくれる、まあ、力水ならぬ力言葉をですね、私日本教師健太郎が勝手に選んで、勝手にご紹介したいなというそういうコーナーです。もうね、31回もやってるんで、ネタがなかなかないんですけども、はい、今回も探しました。あ、そうそう、今回はね、ズイフトについて喋りましたが、ズイフトやってる方、ぜひ、なんていうんですか、ズイフトの中で繋がれるんですかね。よくわかんないですけど、僕まだ始めたところで。一緒に、ズイフトのバーチャルライドで見かけたら、 あれなんていうの、いいねみたいな、ライドオンっていうの、わかんないけど、していただいたり、チャットで話しかけてもらったりするとすごく嬉しいので、お願いします。はい。ただあんまりやり方よくわかってないので、すぐに反応できないかもしれません。が、よかったら、Zwiftでも、お友達になってください。あとは、ストラバですかね。発音っていうのかな。ストラバ、はい。ストラバね。でも、お友達とか、フォローとかしていただけると、ありがたいです。さて、力言葉ですね。今回は、人気漫画のキャラクターから飛びました。今のね、ドイツにいて、まあ何が楽しみかっていうと、仕事終わって家帰ってからの、時々見るテレビ。で、今Amazon プライムで、で普通はね、海外で見れないんですけど、まあなんていうんですか、なんか、ネットの、なんか、いじって、はい。まあ、日本でも見れるようにしてるんですけども、はい。これ言うとあかんかな。まあいいや。うん。見れないしてて。で、ついこの間までは、ジャック・ライアンっていうアメリカのですね、スパイじゃないな、あれね。FBI の、検査官、監査官、なんやろう。なんか、はい。まあ、なんかとりあえずミッションインポッシブルみたいな感じで、こう、何悪と立ち向かうみたいな、はい、まあ、アクションドラマを見てたんですけどね、ジャック・ライアン。ジャック・ライアンね、シーズン1面白かったですよ。シーズン2はあんま思んなかったけど。シーズン1は、何が面白かったって、イスラム原理主義者との戦いみたいなんで、まあ、僕自身実際にカタールに7年いて、イスラムの文化みたいなのも知ってたし、アラビア語もなんとなくまだ覚えているので、そういうのもあって思ったんが、まあ、見てて思ったんが、まあね、まあ、よくあるアメリカ特有のね、イスラムイコール悪みたいな、あれやめてほしいんですけど、まあ、内容はともかく、ドラマとしてはなかなか見応えはありました。はい。で、最近は、あれですよ。いつもね、話があっち行ったりこっち行ったりして、この間もですね、またあっち行くけど、カタール時代の友達、カタール人の友達とね、久しぶりにチャットで喋ってて、いや、もうケンちゃんのあれ聞いてるよ、ポッドキャストって言うてくれたんですよ。お前走ってへんやんって。なんで聞いてんの？いや、だからおもろいもんって言って、もうそいつカタール人なんですけど、日本語ペラペラで、ね、もう、長らくのお友達ですけど、聞いてくれてるということで、はい。で、まあ、なんか話があっち行ったら、後でまたこう元に戻ってくるとこはおもろいっていう、相変わらずやなって言われて、ああ、よう、わかっとんな、こいつっていう。聞いてるか？車運転気つけてや。というわけで、運転しながらね、聞いてくれてるらしいですが、はい。で、話戻しましょうね。アマプラです。はい。で、僕が見てるのは鬼滅の刃。今更って感じですけど、鬼滅の刃の無限列車編っていうの、シーズン2ですね。映画で去年めっちゃ流行ったやつ。煉獄さんのやつ。あれが今、オリジナルの、エピソードも追加して、全7話でですね、無限列車だっけ、何列車だっけ、なんか忘れたけど、なんたら列車ね、はい、編がやってたんですよ。つい、今週の月曜日で終わったんですけど、煉獄さんが、なんかね、はい、少年漫画でよく出てくる、フリーザちゃんは、サイヤ人みたいな、戦うのだけ好きみたいなやつね。なんたら赤座だっけとかいうなんか鬼に殺されてしまったんですけど、まあね、あれもなけ言うてるんでしょ、あれ。涙スイッチでしょ、会話。だってそれまで、なんか7話あって、煉獄さんまともに出てきた初めの2回と最後2回だけじゃないですか。あと真ん中は、まあね、炭治郎とイノシシしか出てけへんみたいな感じだったけど、まあ、いや、泣きましたよ、最後。 感動して、速攻ツイッターで、煉獄さんってつぶやきました。誰もいいねっておっしゃいなんだけど、はい。というわけで、その、鬼滅の刃の、煉獄杏寿郎さんの言葉からです。力言葉。胸を張って生きろ。己の弱さや不甲斐なさにどれだけ打ちのめされようと心を燃やせ。これですよ、心を燃やせ。歯を食いしばって前を向け。君が足を止めてうずくまっても時間の流れは止まってくれない。共に寄り添って悲しんではくれない。これなんてめっちゃもうランナーのための言葉じゃないですか。もう心を燃やす必要はあるのかどうかわからんけど、ね、己の弱さや不甲斐なさにどれだけ打ちのめされようと、もう、まあ、頑張れよと。歯を食いしばって前向けと。ね、自分が足止めて、もうあかん言うとっても、うずくって言うてうずくまっとっても、時間は、ね、同情してくれへんぞと。時間は止まらんぞと。まさにもうマラソンとかウルトラとかトレイルの大会で走ってる時に、ね、もうあかん、無理や、あかんわ、俺もあかん、終わりや、とかなってる時に、ね、いくらがへこんでても、時間は無情にも過ぎ去っていくので、そこでこの言葉を思い出してもらって、まあ、長いからね、心を燃やせと、心を燃やすと、はい、もう、ここを3回ぐらい見たかな、アマプラで。いや、少年漫画っていいですよね。やっぱこういうのが少年漫画の醍醐味だと思うんですよ。昔からある昭和の時からね、こういうなんか少お、あのおっさんも含めた、ね、少年少女を奮い立たせるような、こういったエピソードをこう、てらいもな、何のてらいもなく、照れもなく見せるっていうところが少年漫画の良さなんではないでしょうか。というわけで、今回の力言葉は煉獄杏寿郎さんの、もう一回言うときますかね。胸を張って生きろ。己の弱さや不甲斐なさにどれだけ打ちのめされようと心を燃やせ。歯を食いしばって前を向け。君が足を止めてうずくまっても時間の流れは止まってくれない。共に寄り添って悲しんではくれない。という言葉をご紹介しました。どうも今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また聞いてくださいね。ほなまた。